聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
この聞かラジのね、うん、なんていうの、和っていうの、パワーっていうの、
ほうほう、
もうね広がる強くなる一方ですよ。もうね、ええ、量子空間まで踏み込んでしまっていますよ。
また相変わらず我々裸ですか。
裸で浮かび上がっておりますけれども、ええ、もちろんラジオを聞きのあなたもそんな状態なんですけれども、
繋がってると思いますよ。
よく見えますよほら、この間ねほらって今近所のおばちゃんみたいな
どかんしたとね村山さん、
劇場版ガンダム00の水島監督と我々量子空間ならぬ電話で対話をしたじゃありませんか。
しましたね。
番組にね出ていただいて、その時にね、もう監督長崎まで舞台挨拶来てくださいよ無責任なことを言っちゃったら、なんと監督今長崎に来てるっていうじゃありませんか。
入りましたね。
ちょっとあの時間軸を整理させていただきますと、
はい、
はっきり言ってこの番組録音番組です、今11月10日水曜日のお昼なんですけれども、
はい、
この番組が長崎佐賀で放送されている11月13日の午後4時過ぎのこの段階で、
はい、
すでに水島監督は長崎の長崎市内の劇場2つの映画館で舞台挨拶を終えているはずであります。
そうなんですよ。なんでもやっぱり聞かラジ効果っていうんですか、声をかけたことがきっかけにどうもなったみたいですね。
私ね、松竹のプロデューサーの方と電話でお話ししたんですよ、
はい、
すいませんね、なんだかこの番組が発端になってしまったようで、長崎での舞台挨拶ほにょほにょほにょと喋ったところ、そうですNBC さんの番組がきっかけですからって、
ズバリですか。
ズバリ言われてしまいました
。ちょっと今振り肌が立ってしまいましたけれど責任重大やね。
はい、いやもうこの放送が放送されている段階では舞台挨拶終わっちゃってるんですけれども、はい、きっと大盛況だったことだと、
はい、そう信じておりますさらに、特別にもう本当にスタジオでのインタビューもね、
はい、
予定しておりますので、それは急遽もう
来週
お送りしますんで、
まあ何らかの事情がない限りは来週お送りできるかと思いますので、
はい
はい、お楽しみいただきたいと思います。
今週は俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろう、この後お届けします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
さて、
何持ち込んでんの。
これがね、今話題のカレーせんべいですよ。
あ、やや小ぶりの、まあ、直径が4センチぐらいの、
はい、プラスチックケースに入ってますけどね、透明 の、 あの昔駄菓子屋さんによくあったようなプラスチックケース ね、
ね、
せんべいカレー、これは劇団エグザムライのせんべいカレーで、何でも聞くところによりますとですね、
はい、
エグザイルのコンサートとかでしか売っていないおせんべいなんですけど、なぜか佐世保のワイワイ貿易では売ってるんだそうです。すごいですね。
取り扱ってるのがもう限定されてるそうですね、うん、味はいかがですか。カレー味
美味しい。
美味しい、
はい、
なんかあんたって本当よく会社でも完食してるよね。
あのですね、
うん、
いろんな人がまた持ってきてくれるんですよ、私の机まで。
コンビニとか寄ると必ずなんかこうおやつとか買ってるよね。
あのね新製品が出ると買わずにいられないタイプですよね。
タイプですよね。
でほらキャンペーンやってるでしょ、
うん、
エヴァンゲリオンのこのチョコレートとこれを買うとクリアファイルがもらえるよとかですね、
はいはい、
ああいうのを逃したことがないですね、私はね。
ほんとね、
しょっちゅう言ってるから
素晴らしい。俺と真逆なんだよね。僕はもう保守的な人間ですから、 基本的にあのガンダム原理主義者でもおなじみの通り、
いやしかし
一つのことに惚れるとそれ一本やりっていう人間ですから、
はい、私はあの古いものも好きなんですけど、新しいものも好きです。も
うどんどん手を出さないとね、
もう何でも、はい、
そうした中でどうですか、某コンビニでやってたエスパーマミちゃんなどを含めたああいうクリアファイルが当たるキャンペーンは手は出されたんですか。
あれに関しては林田アナウンサーの方が情報が早かったです、なぜか
僕エスパーマミさっさと買ってしまいましたけどもね。
マミちゃん もちろんゲットさせていただきました。
後ほどそのお話もさせていただきますが、はい、今週はですね、俺の愛した藤子不二雄その魅力を語ろう1と題してお送りします。
まあどうせ1回じゃ終わりますよ、ね、この話は
もうリスナーの皆さんも大概そう思ってますよ。どうせ1回で終わんもんねと。
私たちももう最近は開き直ってその1ということにしてます、はい、
あのオープニングのまったりとしたおしゃべりを聞いてる段階で、ね、あこれは絶対1回じゃ終わらないなと。そう
ですよ、
まあ、だ強く思いましたよ、
ね、この後は藤子不二雄ですって言った直後にエグザムライのカレーせんべいの話してますからね。
もしかも6分経ってますからすいませんね、山梨で沖の皆さんもね、こんな番組なんですよ。
あ
さてじゃあどんでなさい。藤子不二雄さんを簡単にご紹介しましょうね。
お願いします、はい。
藤子不二雄さん、あ僕思うんだけどさ、やっぱり40代の日本人で、はい、藤子不二雄作品漫画アニメ見たことないっていう人はいないんじゃないの。
うん、そして特にね、うん、我々の世代はコロコロコミック世代ですね、
あと学習誌ね、小学校何年生、小学何年生っていうあの雑誌は必ず藤子漫画載ってましたからね。
載ってました。ドラえもんはね全学年載ってたしね。
そんな作家って日本にいるかしらってさっき思ったのよ。つまり芥川龍之介って読んだことない人っていっぱいいると思うんですよね。だけどもう日本人のあらゆる人がこれだけ読んでいる作家って他に僕思い当たらないのよね。
まあ、あとはサザエさんぐらいですかね。
サザエさん、でもサザエさんはほら漫画を読んだことないっていう人は結構いるじゃない。
より抜きサザエさん。
より抜きはまあより抜いてんだけど、
そうね、
アニメは見たことあっても、うん、漫画のオリジナル自体は知らないっていう人が意外といるでしょ。でも藤子不二雄に関しては漫画もおそらく大概の人は一回は何か見てると思うのよね。
なるほどね。他にあるとしたらあさりちゃんぐらいでしょうかね。
渋いとこ来たねおい。
いや小学館の学習雑誌買ってたら読んでるかなと思いましたが、
そうですね、まあ、我々の世代は分かると思いますけど、う
ん、ドラえもん、いや今も知ってるのあさりちゃん。
そうなんだ、うん、
まあまああさりちゃん置いといてですね、ドラえもん、うん、唯一無二の存在、うん、まあそう言ってもかっけごんの滝ではないか。噛んじゃった。
ちょっと噛んじゃったよね。
先進みましょうか。
そうですね、プロフィール、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですが、はい、ご紹介しますと藤子不二雄さんというのはですね、1933年富山県生まれの藤本博さんと、はあ、1934年だから1年後になるんですけど同じく富山県生まれの阿鼻子元夫さんが1951年にコンビを結成して藤子不二雄という
二人だったんだ。
何よ今更わざとらしい。
まあそういう人もいるかなと中には、はい、
なるほど。でも最初は僕一人だと思ってましたよ。
そうです
よね、一番最初はね、だけどあのほら藤子プロをあの自分たちで書くページとかがやっぱりそういう小学関係の雑誌に載ってて、それで2人なんだってことを途中で知りましたけどね、もちろん数多くの作品を残されておりまして足塚不二雄などの名義を得まして、1954年、にごめんなさい、
まあ、途中ですね、
そう途中で別れたんです、
う
ん、
そうそう、
あこれ僕年代間違えてますね、メモね、
コンビを解消する形になりましたね、
はい、途中で、ね、1987年です、ごめんなさいね、はい、メモが違ってました。1987年にコンビを解消して、藤子 F 不二雄さんと、藤子 A 不二雄さんに分かれて、
はい、
その後の活動をしております、うん、あごめんなさい、藤子不二雄 A さんですね、うん、としてそれぞれの作品を、制作なさっております。
っていうかもともと一人のペンネームだった頃から、うん、絵柄は違いましたよね、
明らかにね、
作品によってね、
うんうん、子供の頃疑問じゃなかったですか、どういう風に制作を分担してるんだろうって、
ね、なんでドラえもんと怪物くんは絵柄がこんなに違うのかなとかね、
プロゴルファー猿とかね、強烈に絵が違いましたからね、1970年に連載が開始されましたドラえもんは時代を超えまして国境を超えまして幅広い世代に支持されております。児童漫画の新時代を築いた、まあ、代表作と言えるのではないでしょうか。アニメドラえもんは日本のみならずイタリア中南米など世界各地で放映されまして単行本が通算で8000万部を超えるロングセラーとなっているというんですね。
林田さん、
はい、
この間私スペインに9日間行ってきたでしょ。バルセロナで、
うん、
商店街のね、
うん
とあるお店に入ったんです、スーパーに、小さいスーパー、うん、そしたらレジにいたのが 中国人風の人で、あ、チャイニーズの人だと思っていたら、レジのすぐ横にテレビがあって、うん、音しか聞こえなかったんだけど、ええ、そのチャイニーズの、坊やがですね、うん、一生懸命飴をペロペロ舐めながらね、そのアニメを見てる。で、聞こえてくる効果音、スペイン語なんですよ、うん、効果音、音楽がドラえもんの BGM だったんですよ。
タタタタみたいな、
そうそうそうそうそう、
ファンファンみたいな、そんな音が、
うん、あら、そうなんですよ。そうで、あ、スペインでアジア系の人がドラえもんを見てると思って、これはすごいことなんだなと改めて思いましたよ。
そうですよね。もう舞台はもうまんま日本じゃないですか。
畳の部屋とか出てくるしね。
でしょ、うん、なのにこれだけ世界に受け入れられるという、その共通の魅力って何なんだろうと思いますよね。
あのね、タイに行った時もドラえもんやってたんですよ、
ええ、
で現地の人に聞いたらもう大人気で、
うん、
でね、タイの人たちが言うには懐かしいって、子供の頃こんなことあったよねなんて言いながら見てる。
誰しもが感じていた、子供の頃に描いていたこう夢物語がそこにあるのかもしれないね。
かもしれませんね。そして、うん、あの空き地にね、ドラム缶とか土管が積んであるような子供たちの遊び場が出てきますよね、うん、ドラえもんにはね、うん、ちょうどね、あの今なんていうのかな、豊かになりつつある国々にはよくある光景なのかもしれません ね、ああいうのがね、
本当ね、少し貧しいぐらいの雰囲気なんだもんね。時間の方が、11分過ぎておりますので、ここで1曲ちょっとご紹介しましょうか。
はい、
テレビ版のエスパーマミの主題歌、
もうね、これもう名曲ですよ。
橋本牛尾さんでテレポーテーション、恋の未確認。
5周年アニバーサリー、ロールロールロック、11月20日土曜日、長崎ドラン B7 にて開催。クローズ、片桐健役の矢部恭介が MC として登場。その他、地元出身バンドオードボーズがライブを盛り上げる。当日会場にて坊や春道限定フィギュアを発売。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月中旬、ワイワイ貿易の長崎進出を記念して、パリーグの6球団のユニフォームを着たワンピースのルフィとチョッパーの首振りフィギュアをそれぞれお一人の方にプレゼント。どの球団が届くかはお楽しみに。キーワードはワンピースです。欲しい方は NBC ラジオのウェブサイトにアクセス、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは11月26日。キーワードはワンピースです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
先ほどドラえもんの世界観の話の中で、まあ、私が貧乏だった時代というふうな表現をして、ちょっと誤解がないように付け加えておきますと、まあ、まだ戦後日本がまだまだ貧しかった時代の雰囲気を残しているという、
ね、高度経済成長時代ということですよね。
はい、
いや、それにしてもね、橋本牛尾さんの声も最高ですね、
うん、
歌声大好きですね。当時私このエスパーマミがテレビ放送された時はもう19歳か20歳か大学生でしたけれども、この橋本牛尾さんの声の素晴らしさで買いましたもん、このレコード。
あ、持ってるの？その
持ってますよ、
EP 版。
このジャケットを持って当時レコード屋さんのレジに行くのはちょっと勇気がいりましたけど ね、
たくさんマミちゃんが書いてありますね、
なんかね。
あ、3つ、
ね、
はい、
買いました。まあ、今となってはね、宝物でございますけど、
ね、今日あなたが持ってきたわけじゃないですよね。
これはね、あの NBC のレコード室にちゃんとありました。
ちゃんとあったん
だ、はい、よかったです、
はい、メッセージをたくさんいただいておりましてですね、それを紹介しないといけない。マミちゃんのお話をしようと思ってたんだけど ね、メッセージもたくさんもらっているので、ファン522番さん、岡山県からメッセージをいただきました。
ありがとうございます。35
歳の方、藤子不二雄さん、私は21円もん、その中でもボタンポン星とボタンチラリ星の話を思い出します、
うん、
ボタンポン星はボタンを押すと何でもやりたいことができる星、は
あ、
小さい時にはすごい星だなと思ってたんですが、現在の日本も同じような世界になってます。テレビなどの家電はもちろんのこと、欲しいものもお店に行かずともネットでボタンを押すだけで手元に届く。あ、そうだ、考えたらそうだね、
うん、
科学の発展もすごいんですが、藤子不二雄の未来を見る目はすごいなと感じました。全体的に藤子不二雄の書く未来は科学が発展していることは素晴らしい、しかし発展したがゆえの不幸があることを考えさせるものが多いと感じます。科学も使い方を間違えると大変なことになると優しく教えてくれていたのでしょう。あと別件ですが、
別件、
番組が始まった頃村山さんのお姉様の話題が何度か出ていたのに最近は全然出なくなりました。本人からクレームなどがあったんでしょうかというふうに心配なさってますが。
いえ別にありませんよ特に、
はい、身内なんではばかられているということなんでしょう。
そうですね、はい、まあ、大丈夫です。私の姉も特に怒ってもいません。怒ってるかもしれないけど、
はい、聞いてらっしゃるんですかお姉様は。
どうなんでしょうかね。そうです、あんまり聞いてないんじゃないかな。もしもっと聞いてたら怒られてる気もしますけど。
怖いお姉さんだ。
いや怖いんですうちの姉は、ラジオネームヤマトンさん、
はい、
奈良県在住、
お
F先生は神様。
神様。
いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいてます。今回は藤子不二雄先生特集とのこと、本当に嬉しいです。私は今も実家に帰るたびに母親から、あなたはドラえもんを読んで勝手に字を覚えてくれたと言われるほど、幼い頃から毎日ドラえもんを読み漁り、ポケットから飛び出す道具が巻き起こす不思議な出来事にワクワクしっぱなしでした。中学生になって F 先生の作品から離れていた頃、たまたま本屋で藤子不二雄異色短編集、不思議なイラストの表紙の本を手に取って、子供向けの作品とはまた違った魅力にはまり、再び F 先生熱がぶり返し、以来30代半ばになる今に至るまで F 先生はまさに私の神様です。 F 先生が亡くなって早14年、新作が読めないのは寂しい限りですが、去年は念願の藤子 F 不二雄大全集が毎月発売されることになって嬉しい悲鳴を上げています。本棚も悲鳴を上げています。あれ今日はそういえばスタジオに、
そう、エスパーマミーの、この大全集シリーズの5冊をスタジオに持ってきて、私も買いましたよ。これ2009年の7月から2010年の6月にかけて第1期が8タイトル33巻発売されて、今がね第2期が発売されてるんですよね。確かに、ね、F 先生って作品数すごくて、公式プロフィールに、ね、よると全発表作品数が340タイトルなんですって。
すごいですね。主なものとしては、
主なものとしては児童漫画としてはもちろんよく知られているドラえもん、新お化けの Q 太郎、パーマン、エスパーマミ、21エモン、キテレツ大百科、梅干し殿下、モジャコウ、ポコニャン、チンプイ。青年向けとしてはミノタウロスの皿、劇画おばきゅう、緑の守り神、流血鬼、カンビュセスのくじ、これは聖地球論と読むのかしら、征服するの聖、それから未来の思い出、偉人アンドロシなどなど、テレビシリーズ化されたものだけでも12作品、映画化されたものは7作品、この数たるや、それがいずれも素晴らしいってんですから、これやっぱり天才ですよね。
天才ですよね、
まあ、おっしゃる通り神様なのかもしれませんね。
いやすごい人ですよね。
そして今度ミュージアムが川崎市に2011年開館予定ということですから、うん、これもぜひ行ってみたいと思う方多いかもしれませんね。
メッセージ読んでいいですか。
はい、どうぞ。
ラジオネーム犬犬さん、はい、少しマイナーな作品ですが、マイナーですが、藤子 F 先生の SF 短編集が大好きです、はい、コロコロコミックでドラえもんなどは読んでいましたが、小学校と同時に卒業してしまい、その後藤子作品には全く触れていませんでした。大人になって偶然この短編集を読んだ時のショックは大きく、 F 先生の引き出しの多さにただただすごいと驚いたものです。中には大人向けブラックな話、風刺的な作品も多く、特にミノタウロスの皿、カンビュセスのくじといった究極のタブーに突っ込んだ話は子供向けと変わらぬ絵柄も相まって余計に恐怖を感じました。藤子漫画は子供向けというイメージがある方には一度読んでいただきたい作品集ですというね。私も藤子先生の F 先生の SF 短編は大好きで、私も何か好きな作品をあげろと言われたらミノタウロスの皿はあげますね。まあ今日はもう時間がないので、また
次回にね、
次回次次回あたりでお話ししたいと思いますけれども、やっぱりねSF ファンだったんですよね。特に F 先生は、
はい、
SF 作家になりたいというお気持ちもあったということで、かなり骨太な大人向けの作品も多数書いてらっしゃいます、
だから 大人になって読み返すと、うわこんなハードだったんだとエスパーマミにしても思いましたね。
あエスパーマミはね結構借金問題とか家庭不和とかね、
はい、
社会的な問題に切り込んだ作品も結構多いですよね、
うん人を殺めてしまったり強盗に陥りそうな大人を中学生のマミちゃんが救っていくというストーリーがあって、小学校の時読んだ時はそんなことには全然気づかなかったんですけど、非常に人間臭いというかヒューマンなものがたくさん描かれてますよね。それからですね、はい、そのハードなというまだ続きありますか。
いやいやいいですよ。
ハードなっていう部分では、はい、茨城ダイバーさんもいただいていて、私が好きな藤子作品はモジャコ。小学生の頃は近所に本屋さんもなく漫画に触れることができたのが利用店の待ち時間、両親が買ってくれる小学校何年生といった学習誌くらい。ある日父が僕らマガジンを買ってきてくれました。そこでモジャコが掲載されていたと思うんですが、その内容にびっくり。その当時は藤子先生といった名前はもちろん意識していませんでしたが、学習雑誌で見られていた同じ絵なのに生と死や自殺といったテーマを扱っていて、免疫のない私には大変ショッキングなものでした。ただ扱うテーマは重いんですが、絵が優しくて大好きな作品の一つでした。今思うと私の SF 好きの原点はここにあったのかなと思う今日です。
そうですか。いやちょっとやっぱり藤子先生、 F 先生と A 先生といらっしゃるんですが、
うん、
やっぱりたった1回の放送ではまあ、カレーせんべい食べちゃったりとかしたせいもあるんですけれども、時間が足りませんね。
確信犯っぽいよね。
もう一曲いきますか。
もう一曲いきますか。だから今日エスパーマミを喋ろうと思ってエスパーマミも揃えてるんだけど、エスパーマミの話が全然できない。
あ、そうでしたね。
先ほどのテレポーテーション、恋の未確認、うん、他の方が実はカバーしてる。誰かと言いますと、ショコタンですね。中川翔子さんの歌声でお楽しみいただきましょう。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
青いつなぎさん、ドラえもんの放送時間について過去言及している回がありました。私もドラえもんは最初土曜の朝7時から放送していたと記憶してるんです、
はい、
その後月曜の夕方に移動したんじゃなかったですか。これは弊社 の, 編成の記録を見てみないと分かんないですよね。
あ
私はね最初から月曜の夕方だったような記憶なんですけど、
うん私はねそう言われてみると朝放送されてた時期もあったような気もするんですけど、 でもちょっとも
うね、うろ覚えですね。
ちょっと30年以上前の話ですからね、これはね。
小学校最初ね、うん、ドラえもんのアニメって長崎は放送されてなかったんですよね。
そうそうそうそう。
でコロコロコミックとか見るとね、九州朝日放送とか広島ホームテレビはね、うんうん、放送してますみたいなとか書いてあっても見たくて見たくてしょうがなかった、
ね、羨ましかったですね。
LBC 早くからね釣れよかった時にねダメでした。
はい、ということで、はい、藤子不二雄さん特集、とても F 先生だけでもあるいはエスパーマミの話についても全然喋り足りなかったので、
はい、
またそのうちやります。またそのうちやるというのは来週はすでに放送するものが決まっているからであります、
はい、
先ほどもオープニングでお話ししました通り、
うん、
水島監督のインタビューが取れているはずなので、
はい、
来週は緊急インタビュー、うん、ガンダム00、うん、水島監督今だからできるこの話ってことでお送りしたいと思います。
おお、ってことはまあ若干のネタバレも含みつつ。
含みつつでございますね。そしてその次の週は、
その次の週はですね、今度は宇宙戦艦ヤマトの劇場版がですね、はい、今度は公開されるということで、俺の愛した松本零士ってことでお送りしてまいりましょう。
わかりました。それぞれ山梨県では一週遅れになりますのでご了承くださいませ。この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスは郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かラジって書いてくださいね。あっという間にお別れの時間となりました。
聞かせられないラジオ、お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。